どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、ドールズフロントラインの12話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね。M4A1 をめぐって、というところで、まあ、M4A1 をめぐって、まあ、STAR-15 と、まあ、鉄血構造側で、まあ、激しい争いになっていたわけなんですが、まあ、鉄血構造のエルダーブレインと呼ばれている人物がですね、まあ、M4A1 をあそこまで求めている理由っていうものがですね、気になるところではありました。あとは、こう、いろいろとね、いろいろと質問されたりしていく中で、まあ、M4A1 自身にもね、閲覧することのができない記憶っていうものがあるんだっていう話があったわけなんですが、そういうところの話はですね、結構興味深いなぁと感じたところではありますね。また、アルケミストの言動からしてですね、STAR-15 が、まあ、M4A1 を連れ去ったのは、まあ、鉄血構造側に見つからないように、まあ、こう、隠すためだったんだっていうふうに思うと、まあ、こう、いろいろと納得のいくところではありましたね。まあ、とはいえ、その隠し場所を知っているのは、まあ、STAR-15 だけだから、まあ、必要以上にアルケミストたちからですね、狙われてしまうっていうところが、なかなか厄介だなっていうふうに思ったところではありましたね。まあでもね、本当にこう AR-15 がですね、まあこう一人で鉄血構造側と M4A1 を渡さないために戦っているっていうところがすごいなぁと思ったところですね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である M4A1 をめぐってというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、撤退ルートの確保というところで、ジャンシアーヌがですね、アルケミストによる攻撃によって、まあ、かなり追い詰められてしまっていたわけなんですが、まあ、そこに他の指揮官たちがですね、助けに来てくれたっていうところで、まあ、本当に心強い感じでした。まあ、そんな他の指揮官たちもですね、まあ、それぞれこう別の方角から、包囲網に対して攻撃をしてくれて、まあ、少しずつ包囲網が崩れてくるっていうところで、まあ、こうみんな協力して撤退するルートを切り開いてくれているっていうところもですね、まあ、本当にうるっときたところではありますね。まあ、それと、ジャンシアーヌからですね、まあ、こう、なんていうか、撤退ルートを開くっていうところの指示が出たことで、まあ、こう、敵に囲まれて身動きが取れなかったネゲブたちもですね、調子を取り戻したっていうところで、まあ、こう、暗く沈んでいた空気がですね、まあ、嘘のように明るくなっていくっていうところもですね、結構印象に残っているところではありますね。まあ、とはいえ、他の指揮官たちが、まあ、こう、援軍に来てくれたっていうところにはね、カリーナが、まあ、こう、いろいろと連絡をしてくれたおかげがあったわけなんですが、本当に今回に関してはね、援軍が間に合わなければ、まあ、一体どうなっていたことやらっていう風な感じではありましたね。まあ、それを思うと、まあ、援軍が間に合って本当に良かったっていう感じでした。まあ、そういうところで二つ目の感想である、撤退ルートの確保というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、友達のためにというところで、まあ、STAR-15 がですね、まあ、友達である M4A1 のために、まあ、鉄血構造の戦術人形たちをですね、道連れにしていたわけなんですが、まあ、それでもね、こう、エルダーブレインって呼ばれていた人物は死亡していなかったっていうところが、まあ、悔しいところではありましたね。まあ、それと、STAR-15 が、 まあ、鉄血構造の戦術人形たちからね、撃たれたりしながらも、まあ、こう爆弾のスイッチを押すために、こう走っていったっていうところはですね、まあ、本当に涙なしでは見れないシーンではありましたね。また、こうちょうど M4A1 たちがですね、まあ、その STAR-15 が戦っているビルのところまで駆けつけたっていうところで、まあ、建物がこう爆発したっていうところで、まあ、こう M4A1 からしてみればね、ショックが大きすぎたんじゃないかなっていうふうに思ったところではありますね。まあ、にしてもね、こう最後の最後で、まあ、こう嫌いだった AR 小隊のメンバーのことをですね、まあ、こう AR-15 が、まあ、友達として認めていたりするっていうところもですね、すごく印象に残っているところではありますね。まあでもね、本当にこう犠牲者が AR-15 だけっていうところで、まあ、余計にこう辛くなってしまう戦いでした。まあ、そういうところで3つ目の感想である友達のためにというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、最終回である今回はですね、STAR-15 が、まあ、鉄血構造の戦術人形たちを道連れに爆死するっていうところで終わっていたわけなんですが、まだまだ鉄血構造の作戦は終わっていないっていうところがですね、まあ、こうハラハラするところではありましたね。また、AR 小隊4人で、まあ、いつも座っている席にですね、STAR-15 だけがいなくて、まあ、席が一つ空いたままっていうところもね、見ていて辛くなってくるところでした。まあ、しかも、今回の戦いでの死者がですね、AR-15 だけっていうところもね、報告を聞いていたジアン・シアーヌとしても辛かっただろうなっていうふうに思いましたね。まあ、とりあえず、これからの鉄血構造の動きっていうところもね、気になるところではあるんで、まあ、ぜひとも、まあ、続編の制作が決定してほしいところではありますね。まあ、そういうところで、今回のドールズフロントラインの12話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から11話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、それぞれ聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、平家物語の第11話の感想と、9の12話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこちらの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャン、の12話の感想と、現実主義勇者の王国再建記の25話の感想ですね。この2本更新しますんで、よかったらこちらの2本もですね、合わせて、まあ、こう合わせてというか、まあ明日もラジオの方を聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。